エレミア書の51章を開いてください。エレミア書の51章ですね。で、私たちの学びがついに、このエレミア書の、最後のところに、来ました。そして、午後に50章から52章ですね、最後のところまでを見ていきたいと思いますが、50章と51章にはバビロンへの裁きが書かれています。で、今朝その一節を読みますね。バビロンについて見ていきますけれども、51章の6節です。バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。私たちは前回と前々回ですね、ユダの周りにある国々への神様の裁きを読んでいっていました。で、ユダとかまたそれぞれの国がバビロンによって滅ぼされたのは、それぞれが神に対して罪を犯していたからですね。神様はバビロンを用いられていたわけなんです。裁きの器として用いられていました。では、その彼らは正しかったのかっていうことなんです。全く違うんですね。その彼らが用いられていたということ自体が彼らを正しくすることは全くなくて、むしろ彼らが行っていたことはそのユダをはじめ他の国々以上の悪を行っていたんですよ。で、ここは難しいことで、悪を行っているものを用いて、人の悪を裁いていくっていうのはちょっと人間にはちょっとこの理解できない。正しいか悪いかね、水戸黄門みたいなね、世界は理解しやすいんですけども、なんかヤクザがやってきて、なんか自分の家を荒らしてね、でも実は神様がそのヤクザが僕自分のね、ことをこの裁くために用いたなんてね、なんかあんまり考えたくないじゃないですか。でも神はそういうことをされるんですね。で、じゃあ神様はバビロンの悪を放っておかれるかというと、むしろそうではなくて、この50章と51章というものすごく長い、この1章なんだけど2章分ぐらいある長さなんですね。4章ぐらいあるんですけども、この2章分で。で、それを、神様、徹底的に神様は滅ぼしてくださるという、その宣言が、この書かれて、いるわけです。特にユダヤ人に対して行われた仕打ちに対しての神様の裁きが、書かれているんですね。で、このバビロンについてなんですが、クリスチャンなのでよく知ってるんですけども、一般社会では、どのように使われているのかなって思って、インターネットで、調べて、見ましたが、ほとんど使われてませんね。英語だとバビロンっていうとですね、かなりの響きがあります。で、こう大体分かってますね、普通の一般の人たちの中でも。で、日本ではレゲエね、音楽のジャンルのね、レゲエの人たちの間では、聞くことができる言葉みたいですね。黒人の人たちがアフリカから奴隷として無理やりジャマイカに、連れてこられた時に、そのどうしようもない不条理の中で、生きる時に生まれた歌がこのレゲエみたいなんですけどもね。で、そのバビロンってどういうふうに使われているかというと、自分たちを虐げる権力や収益のシステムですね。これまさしくね、聖書のバビロンなんですよ。後で説明しますけれども、詳しく。だから、あとはまた別のサイトにも同じように書いてあって、権力や力を持った人間が必然的に独占的な利益を持つ仕組みと書いてありました。商業主義であるとかね、また権力、政治的なものとか、政治と経済の複合体とか、 それもですね、実は聖書から出てきています。でこれも後で、詳しく説明しますけれども、私たちは今までエレミア書の中におけるバビロンを見てきました。でそのバビロンというのは歴史的には紀元前の600年前後に帝国として台頭し出てきたネブカデネザルが築いた、これ世界帝国ですね。でこれを一般の歴史では新バビロニア帝国と言います。でも聖書の中では人間の歴史の中で実に神様のご計画の中で初めから登場して終わりまで残っていて、イエス様の再臨によって滅ぼされると、再臨の直前って言った方がいいかな、に滅ぼされる存在なんですね。国また都として残っているんです。で覚えてるでしょうかね、このエデンの園にですね4つの川が流れています。一つがピション川といってアラビア地方に流れて、まあ、今のサウジアラビアとかね、あそこら辺ですね、シナイ山とかシナイ半島とかで、もう一つはギホン川でクシュエチオピアに流れてると、つまりアフリカの方に流れていってるんです。で、もう一つがヒデルという川でアシュルといって、これがイラクやイランの方に流れていくと。第4の川がユーフラテス、これは有名ですね。でそのユーフラテスの下流地域がバビロンであります。後にバビロンが出てくるところであります。だからエデンの園ってでかいんですよ。園って言うんだけど庭園って感じでね、なんとなくこう東京ぐらいかなって思っちゃうかもしれませんが、もう東京どころか日本をなんか3つか4つか分かんないけども、すっぽり包んでしまうことができる、まあ、イランあたりからアフリカあたりまでの一帯に渡っていたと、いうことがこの分かるんですね。でそこにねこの蛇がいたんですね。でエヴァを惑わしたんです。で蛇自体が悪者ではなくて、その蛇を使って現れた悪魔ですね。もうすでに悪魔がそこで働いていて、で後にこのその後ですぐにアダムが罪を犯した後にすぐに神様は蛇を呪われたんですが、神の形に作られたこの尊い存在を亡き者にしようとする仕業がもうすでにこのユーフラテスのこの地域にあったんですよ。でノアの洪水が起こり、ノアの時代の洪水が起こり、神が洪水の後にノアに埋めよ増えよ地に満ちよと命じられました。8人の家族しかいないところに神様はこうやって祝福の命令を与えてくださいました。だから神様は人々が主を神様を崇めて、そして地に満ちる、いろんなところに行く、ね、だから私たちが、まあ、今やってる生活ですよね。この神様を日々覚えて毎日の生活を歩む中で神の祝福を受けていくように神様は願われていたんです。ところが人々はシヌアルという平地に移り住みました。集まってきたんです。シヌアルがバビロンのところですよ。ユーフラテスの下流地域です。神様は地に満ちなさいと言われたのに、彼らは満ちないで一つのところに集まって定住しようとしたんです。そして家をレンガで作りました。そしてそのレンガをですね、アスファルトでこの塗ってったんですよ。あの道路に使われてるアスファルトですよ。なんかすごいね、まあ、洪水のことを考えたんでしょうね。洪水の後ですから自分たちでその防水加工をした。そして町を建てて最後にこう言ったんですね。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。こうやって全地に散らされるといけないと、主が命じられていることを意図的に違反し反抗してるんですよ。天に届こうとも言ってます。神が天におられるところに我々が行って神になろうと、神と同じところに立とうと、このように言って、これをバベルと いう町だったんです。混乱って意味なんですけども、これからバビロンが始まります。10章、創世記の10章にはここに権力者がいて、ニムロデという権力者が主に反抗する力ある領主として呼ばれるようになって、次々と王国を建てて、それがシノアルの地にあってですね、その一つがバベルであることが書かれています。でエレミアの予言の中にこのバビロンに対する3つの特徴的な言葉があるんですね。この午後の礼拝ではじっくり学びますけれども、50章の14節に彼女は主に罪を犯したと。バビロンは罪を犯したんですね。さっき言ったようにこの地に満ちなさいというのにこの神様に背いてました。次に2つ目に、この50章の24節にお前が主に争いを仕掛けたからだと。だ、罪を犯しただけでなくて争っているんですね、神様に。つまりその神様に命令に違反することを行っていただけでなくて、言われていることにことごとく反抗していったんですね。争っていきました。さっきのね、このバベルの塔の時はこれ一つに集まって町を建てて塔を建ててわざわざ散らされないようにしたと。で次に50章の29節には、主に向かいイスラエルの聖なる方に向かって高ぶったって言ったんですね。高ぶりなんです。だからバビロンは罪を犯し、主に反抗し、高ぶっていくという特徴があるんですね。さっきもね、天に届くって言うんですよ。ね、神のところに行くって言ってるんですね。で、イザヤ書でもうすでに私たちはバビロンに対する神の裁きを読みました。バビロンの王がこう倒れた時にね、神様はその予言を行っていらっしゃるこの言葉を語ってるんですけれども、どうもバビロン、人間の王様に語ってるようには聞こえない箇所があるんですよ。でそこにバビロンの王の背後に働いていた悪魔の存在が書かれていて、それが14章、イザヤ書の14章の13節14節に、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き方のようになろうと。わかりました？悪魔が働いてるんですよ、このバビロンのところに。だからエヴァを惑わしたところからもうすでにそれが芽を出していて、そしてニムロデが現れて、そしてバベルの塔を建てて、そしてこのバビロンという巨大な世界帝国が現れて、まあ、滅ぼされるんですけれども、それは残っていて、なんと黙示録の17章18章でイエス様が再臨される直前までいるんですね。大陰符、売春符でもドンですよとして描かれていて、誰と不貧行を行っているかといったら、地上の王様たちと王たちと不貧行を行って、そして金の杯を持って、そしてもう本当にこの富を持っていて、でその獣の上に乗ってるっていうんですけどね、この世界を支配している国の上に乗っかってるこの獣が踏みつけているのは、聖徒とか呼ばれる神様を信じてイエス様に従っている人たちを踏みつけて血を流しているという姿なんです。これがバビロンの姿であって、つまり神に属する者たち、神様にのものになっている者たちに反対し、迫害し、踏みにじっていく仕組みで、制度でもあるんだということなんです。でヨハネは第一の手紙で信者たちに、バビロンという言葉は使ってないですけども、世ですね、世、について語っています。2章の15節から17節をお読みしますが、世をも世にあるをもものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これはね、訳がね、高ぶりって訳してもいいですね。生きていることに対する高ぶり、 道地から出たものではなく、この世から出たものです。だからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますってです。わかりました。神の愛を知っている人は世の愛を持つことはできないんですね。で、世の愛を持っている人は神の愛を知ることはできないんです。だから神の愛を持っている人は必ず世からの反対を受け、世というのはそういうものだから、ね、でそれが具体的には特徴的に、ヨハネは肉の欲と目の欲と、そして暮らし向きの自慢、あるいは生きていることについての高ぶりだと、このように教えているわけなんですね。そして神様は世と世の欲は滅びると、だバビロンが滅びると、こうつながってきます。で、主なる神様がキリスト者をキリスト者にした、だつまりイエス様を信じる者を起こしておられるのは、この悪い世から救い出すためだということが、ガラティア書の一章の4節に書いてありまして、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。こういうふうに言ってます。悪い世から私たちを救い出そうとして、イエス様は私たちの罪のためにご自身をお捨てになったということなんですね。だから今このエレミアを通して、バビロンにいるユダヤ人に対して、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救えって書いてあるんですよ。で、つながってるでしょ。なんでキリスト者が、クリスチャンがこの世において順風満帆にならないのか、それがこの理由なんです。よろしいですか、ね、必ずイエス様を信じるとクリスチャンになると悩むんですね。こんなにイエス様素晴らしいことを教えてらっしゃるし、そしてこんなに素晴らしい生活はない、喜びはないと思って、だから他の人にも勧めましょうとなるんですよ。例えばとってもいいところが見つかって、穴場のね、なんかあの旅行するところで穴場のところ見つかったら、みんなに勧めてったら、まあみんなはそんなに嫌がらないよね。例えば美味しいお店を見つけたと、レストランを見つけたら嫌がらないじゃない。だからこれだけ素晴らしいこの福音、良い知らせがあるんだから、じゃあ知らせようということになって伝えると嫌がられるんですね。煙たがられるんですね。無視されるんですね。時には悪口を言われ、中傷され、で、ある時には家族から反対を受けて、で、迫害される、つまり家から出て行きなさいとかって言われる人さえいるわけです。そして世界では殉教する人もいる。イエス様を信じたということによって殺される人までいるんです。で、なんでかっていうと、世に生きているからです。バビロンという制度があるからなんです。悪魔の支配にいた者たちがキリストの血によって贖い出されて、愛するイエス様御子の支配の中に移されたからなんです。だから反対があり、葛藤があり、時に迫害となります。で、イエス様がヨハネによる福音書の中で、また手紙の中でこの世について多く語られて、で、ヨハネの福音書の15章の18節19節でこう言われています。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですと。世は憎むんだよって言ってんです。 で、私たちしばしば自分を責めてしまいます。クリスチャンだとキリスト者だということだけで今言った反対を受けているときに、何か自分が悪いことをしているのではないか、何か自分に欠けているものではないか、何かあるんではないかというふうに悪い意味で反省するんですよ。で、これはね、不要な心配です。必要がない心配です。イエス様は続けてこう言われます。このヨハネの15章で20節に、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守りますと、こう言ってるんです、ね、自分がイエス様のことを伝えていき、そして反対していくときに、自分が何か欠けているものがあるんではなくて、その人がイエス様に反対しているから自分もその反対を受けるんですよ。で、もし彼らが、その聞いている人がイエス様の言葉に従っていくならば、自分の方に立ってくれるって言ったら変だけれども、そういうふうに言ってるんです。だからね、私たちが良い子になっちゃダメなんです、ね、何か誰からも反対されずに好かれるようになっていくことがクリスチャンだと思ったら、それはイエス様よりも良くなろうとしていることなんです。イエス様がもし良い人であったならば大失敗ですよ。失格クリスチャンですよ。多くの人がイエス様から去っていきました。弟子でさえもイエス様を見捨ててしまいました。裏切る者を選んでいたんですよ、12人の中で。そして最も知識の、聖書知識のあるそのユダヤ人の宗教指導者を説得できなかったどころか、彼らから殺されたんですよ。イエス様ほど失敗したクリスチャンはいません。いや、クリスチャンじゃないけどね、もちろん。今、ね、説明をしてるんですね。そうやって比喩として話してるんです。だから、しもべは主人に勝ることはないんだよって。で、ね、さっき言った憎むという言葉なんですけれども、でこれね、ちょっとね、深く考える必要があります。単なる感情ではないんですね。憎むって言うとくぬやるって感じじゃない、ね、でそのように自分がクリスチャンだと言った時にされたらば、はっきりしてるじゃないですか。で、ここでサタンの言う、あのね、惑わしがあるんですよ。憎むというのは、本当に憎むというのは、ないもののようにして無視することです。何でもない。全然クリスチャンだということさえも、存在さえも認めない。あの、私がミッション系の大学卒業したんですけど、でたまたまね、高校生の卒業の同窓会があったんですよ。で、高校も同じで、しかも大学も同じ先輩がいたんですね。で、私、そしてその大学について話したときに、え、プロテスタントの教会だった、あの、プロテスタントかな、キリスト教の大学だったんですかみたいな言い方したんですよね。でね、わっけわかんない、キリガイってあるんだ、キリガイ、ね、ミッション系行ったらキリガイって意味わかるね、キリスト教がいるんだよ、必須科目ですよ。で、チャペルにも絶対出なきゃいけないんだよ。で、この立派なこのイギリスの説教家の銅像が入り口にあるんですよ。で、聖句って言って、週ごとの聖句が必ず掲げられてるんですよ、キャンパス歩いてると、割歩してると、まるでないかのように見ていく。で、皆さんがクリスチャン生活を行っていく中で、なんでクリスチャン生活を行って得することがあるんだろうかなっていう、全くクリスチャン生活をしなかったとしてもあんまり生活が変わらないっていうか、教会に来たらなんかよく分かんないけども、なんで来てるのかなとか、地の塩じゃない、世の光じゃない、なんかただ来て 日々生活を送っている、毎週日曜来ているみたいな、ね、これが憎むんですよ。これが憎むことなんです。本当に憎んでる人ってね、無視ですよ。ガン無視、しかと、そうでしょ。本当に憎んでる場合は、でこれが今ね、頑張って説明しましたで憎むっていう言葉ね、いや私なんかね、なんかどっかの迫害されてるさ、あの首ちょん切られちゃう、これなんかあの中東のねクリスチャンたち、いや私はそんなことやってないし、みんな憎んでないし、ね、ああそうですか、クリスチャン素晴らしいですねとかって言われる、ね、言われたりするじゃないですか。だから説明しました。もう空気みたいになってます。要はあなた方を憎んでいます。なぜかって言ったら、私を先に憎んだからですと。なんですね。で、私たちが召された、この救われたのは、この世にやって敗北して負け犬のようになってはいけないということをこれからお伝えしていきます。勝利しています、もうすでに世に対して。パウロが多くの困難や迫害を受けている中で、キリスト者のことを圧倒的な勝利者と言いました、ローマの8章の35節と37節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な余裕を持ってです、余裕かまして、よあのかますって、なんか俺勝手に作ってるのかな、余裕かますってインターネットで調べても出てこないから、勝手に自分作ってるんだよね、なんか分かる。余裕持って勝利してんですよ。あの人ウルス、なんだっけ、今の有名な、あの今回金メダルたくさん取った人、ウルサンなんだっけ、ボルト、あの人見て、あウルサインなんだっけ、ウサインボルト、ああいう勝ち方わかる。あのテレビのね、あのカメラを意識しながら走ってんだよね。だけどもう完全に勝ってるでしょ、他の人。あれがこのここでの意味です。あのあるいはこのローマのこれ時代の、だから征服者っていう感じですね。もう他国を蹂躙してって、もう余裕で征服してってる。でこれが、もうすでに勝ってるんだよっていうことを、この聖書は教えてるんですね。でまたこのオリンピックの話になっちゃって申し訳ないんですが、卓球の女子チームで銅メダルを取って、でその中に一人15歳の高校生がいたこと、伊藤美誠選手ですね。でね、お母さんのね、この英才教育、これをね、もうテレビではよく今は報道されてますね。でもう幼少の頃から、3歳4歳の頃から卓球の訓練を、まあ、している、自分の家の、まあ、2階で卓球台を、ね、出して、なんと7時間1日で、時には午前2時まで、ということです。で実は私は心の中で、これね、私のね個人的な趣味なので、あんまり日本の選手って好きじゃないんですよ。で理由はね、ちょうどね、ど根性っていうか、巨人の星っていうか、あとはほら昔さ、アタックナンバーワンみたいな、頑張るんだよね、頑張るんだけど、接戦になっている時にちょうど勝たなきゃいけない時に精神力で負けて負けちゃうっていうのが、なんかね、よくあるパターンなので、見たくないっていうか、弱いなって思ったんですね。でもね、少しずつ変わってってね、この日本の選手が好きになってったんですね。で少しずつね、この若い人たちが、こうなんかそのね、勝ち方を知り始めたんですね。北京オリンピックの時に北島選手がね、金メダルを取った時に、覚えてます？超気持ちいいって言ったでしょ。あれなんだよ。ど根性の訓練じゃなくなってきたことに気づき始めたんですね。でさっきの伊藤美誠選手の話に戻ると、 お母さんがこういう信念があったんです。中国に勝たせたいのではなくて、勝つのが当たり前になってほしい。で、中国って、まあ、実は私ね、中高で卓球部いたんですよね。だから卓球好きなんですよ。その時からですよ、かなり前から、昔は卓球王国っていうのは日本だったんですが、私が中学校の頃ぐらいからもう中国がもうダントツで強くなってたんです。で、彼らがね、その勝つこの一つの技術を身に持ってて、今でもそれをやってます。マーリンっていう人が強いんですけども、で、僕は中国のこの戦法があんまりね、実は好きじゃないです。前方、前でこう打つんだよね、こうやって。例えばこれ前陣速攻って言うんですけど、まあ、それはいいです。ちょっと話がずれてっちゃうので、説教の時間ですから、その話しちゃまずいね。で、今でも変わらない不動の地位を持ってるんですね。で、お母さんはこう言ったんです。中国に勝つためにやっていたら超えられない、中国を超えないとって言ったんです。あ、ところで今中国の話で、中国を戦ってる話なんですけど、中国僕大好きですからね。愛ちゃんも中国語ペラペラですから、もう世界の卓球選手は中国に集まってきますから。で、中国に勝つためにやってたら超えられない、中国を超えないとって言ったんです。勝つためにやるんじゃないんですよ、中国に超えないといけないって言ったんです。そして、その 3,4 歳のね、美誠ちゃんがこうやって打っている時に、今の伊藤美誠選手がプレーを見えた時があったんですって。だから肝心な時に勝ったんですよ。で、今回も確か取ったよね。で、これがキリスト者に与えられている勝利なんですね。これから勝つんじゃないんですよ。今戦って世に勝ち抜くんじゃないんですよ。どう言ってるか、イエス様が言われました。十字架につけられる時にですよ、前に、いいですか、敗北だと見られる時の前にこう言ってんですよ。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。ヨハネ自身が手紙の中でこう言ってます。第一ヨハネの5章の4節と5節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。イエスを神の御子と信じていますか、皆さん。もう勝ってんですよ、じゃあ。もう勝ってんですよ。神によって生まれてるし、もう勝ってるんです。さっき言った中国に勝つんじゃなくて、もう超え、ね、超えないとって言ったでしょ。超える生活をするんですよ。世に。超える生活をしていくんです。で、できるんです。そのように召されたんです。そうなってるんです。だから負け犬根性ってダメなんです。被害者意識を持っちゃダメなんです。ね、でどういうふうに持つかって言ったら自己憐憫になるね。私はダメだ、もう、あ、ダメだ、苦しちゃって、これダメね。とか、あとは対抗意識もダメね。過度な。これみんな神社参拝してる、本当にダメだ、ね、もうあれはもうぐぞれやだ、ね、いや、もうやめてください。ね、彼は愛さなきゃいけない。イエスもなってました。これ矛盾してるんですけども、神は実に御子をお与えになったことになってます。よう愛されたんです。で、この愛されたっていうのは、打ち勝ってるから愛せるんですよ。打ち勝ってるからもう余裕で、ね、勝ち組にいるんですよ。世の中のことですから、いや、勝ち組にいるんで、負け組じゃないんですよ、ね、でもクリスチャンよく間違ってしまいます。で、特にクリスチャン少ないっていう、もともと少ないんですよ。狭いもんから入れって言ってるから、イエス様がね。だからね、こう、負け犬根性がいつの間にか身についちゃうんですね。だけども、私たちは 愛していく存在です、ね、その世の中にいる人たちをね。でどうやって勝利を得られるか、それは自分が頑張るんじゃなくて、自分がイエス様に降参していくことによって得られるんです。で映画に出てきました、あの祈りの力で、彼らは自分を捨てて神の前に、もう神様助けてくださいって言って、そしたら悪魔に勝つことができたわけでしょう。夫婦喧嘩でもう離婚寸前のこの浮気をしようとしていた旦那さんがとどまってね、そしてどんどんどんどん回復してきましたですね。でこのようにして勝っていきます。そしてね、次に将来神はイエス様は世を滅ぼしてくださるという信仰がとっても大事なんですね。世は不条理なんです。ですか、だから神が滅ぼしてくださるという、神の復讐をするという信仰をしっかりと持ってください、ね、復讐っていけないじゃないですかっていうふうに思ったら、クリスチャンって敵を愛しなさいって、その通りですよ。でも神が復讐をしてくださる、報いてくださるということを信じなかったら敵は愛せません。許すとかっていう言葉でクリスチャンはしばしば誤解するんですね。許すというのはその罪を認めることじゃないんです。悔い改めてない人に対して、もちろんね、祈ってって、その人が本当に変えられることを祈ってって復讐しようと思ってはいけないですけれども、でもその罪のままでいていいという話ではないんです。むしろその罪を犯していたら、その人は確実に滅びるということを知っているからこそ憐れむことができるんです。迫害を受けているテサロニケの人たちにパウロはこう話しました。私たちは神の諸教会の間であなた方が全ての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰と保っていることを誇りとしています。何でかって言ったら、これはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方は私たちともに報いとして安息を与えてくださるということは、神にとって正しいことなのですと。皆さんを苦しめているものに対して神は同じ苦しみを持って報いるっていうんですよ。だから不条理なこと、理解できぬ一切合切を、いいですか、神に任せてください。するとね、心に平安がきます。ほっとします。あ、復讐してくださって、一切合切をまっすぐにしてくださる神様がおられるから、私は今この今を生きています。こうやって安息、安心、平安が与えられます。パウロが言いました、ローマの12章の19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる、ね、この世に生きていく中にあって、世の終わりが近づくにつれて、その反対の力が強くなっていきます。で、本当に今強くなっていってますですか。その時に一生懸命やってほしいこと、皆さんに、クリスチャンの皆さんに一生懸命やってほしいこと、まだクリスチャンじゃない人もね、よく考えてほしいことがあります。なんかいつもね、一生懸命になっちゃいけないよとかって言われるのに。でもね、これだけは一生懸命やってほしいんです。何かって言ったら、神に愛されているところにとどまるってことです。ユダの手紙20節、21節で、しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、 神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ここです。神の愛に自分自身を保ちなさい。そしてこれから来る神の憐れみ、これはイエス様の再臨ですね。イエス様戻ってこられることです。これを待ち望みなさいですか。神が愛しておられます。これをね、とことんまで突き詰めてください。とことんまでこれに甘えてください。この真理に、神が愛してるんです。皆さん、いや私ダメだ、ダメ、それもう怒るよ僕私ダメだから十字架にかかったんです。皆さん、よかったら愛するんですが違うでしょ。だから怒るよって言ってんの神は愛なんです。その愛をどうやって示したか、罪の供え物としてご自分の御子を与えてくださったんです。この愛を持って過ごしてくださいですか、ね、そうするとね、今度は自分に反対する人を憐れむことができ、今度は善を行うことができます。パウロがこう言いました。先ほどの復讐を神に任せなさいと言ったこの後に、12章の20節ですけど、ローマの、もしあなた方の敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。これ頑張りじゃできないんですよ。今言った神の愛を知っているから、体験的に知っているからできます。で、復讐を信じているからこそ、神の復讐を、神が全部このことについて報いてくださることを知っているからこそ、善で報いることができます。自分自身はね、ですか。このことをね、知って帰りましょう。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちを愛してくださっていることを感謝します。そして今受けているあらゆる世からの憎しみに対して、あなたは全部をもうことごとく粉砕するほどに滅ぼしてくださることを感謝いたします。あなたが愛しておられることを後に示してくださることを私たちは知っています。で、今私たちが置かれている時に、この世において神様、どうか聖霊によって私たちを強めてくださり、そして勝利の生活を送ることができるように、その勝利というのもこれから頑張ってではなくて、もう勝利しているものとして打ち勝つことができるように、どうか助けてください。で、まだイエス様を知らない人が今ここにいらっしゃるならば、どうかイエス様を自分の救い主として心に信じて、そして口で言い表すことができるように、イエスが主であると言い表すことができるように、どうぞ導いてください。お願いします。あなたの祝福が一人一人にありますように、あなたの恵みによって一人一人を守ってくださり、部屋の中で守ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。